イエス・キリストの慰めと励ましが私たちの上に豊かにありますように祝福を祈ります。私たちは関係の中で生きます。そのように神様が私たちを作られました。関係というのは私があなたに影響を与えること、あなたが私に影響を与えること、誰かのしたことが私に影響を与え、それを私があなたにまた影響を及ぼすこと、私の心をかき乱したり悩ませたり時に怒りを覚えさせるのは遠くの国の誰かではありません。目の前にいる誰かです。私に喜びや慰め勇気を与えてくれるのは遠い国の会ったことのない人ではありません。私の目の前にいるあなたです。私たちは目の前にいる人にさまざまな言葉を語りかけ、ある態度を示し何かをします。それが目の前の人に影響を与えます。その人の心に何かを起こします。ある行動へと促すこともあります。それは私たちの家族の中で起こります。親戚の中で起こります。教会の中でも起こっています。職場でもお店でも電車の中でもどこでも起こっています。互いに影響を与えることは一対一の間で起こることであり、またそれは次々と連鎖していくものでもあります。お父さんが会社で上司から理不尽なことを言われて家に帰ってきます。夕食に出た味噌汁が少しだけいつもより熱かった。お母さん、なんだこれ、こんなもの飲めるか。すみません。夕食が終わっていつまでも寝転がってテレビを見ている子供を見つけたお母さんは、あんた宿題終わらせた？もう終わっとうで、予習してないやろ、早く部屋行きとか、なんやねんって。で、まあ、すごすごと子供は立ち上がって自分の部屋へ行く、廊下であった猫を蹴飛ばします。高速道路で渋滞が起きる理由は、私はそれまで事故だけだと思ってたんですが、ブレーキ渋滞というのがあるというのを知りまして、ここら辺ですと月見山を越えて右にカーブしていくところがありますね。大きくあそこよく混むんですね。下り坂で大きく右にカーブしていきます。そこで一番初めの人がちょっとスピード出しすぎなったかなと思ってブレーキを踏みます。そのブレーキランプを見た後ろの人はもう一回ブレーキを踏みます。それがどんどんどんどん、その一瞬のブレーキが積み重なると、まあ長い時ですと10キロぐらい渋滞がこうぐーっと、前の人がした影響を受けたその人がという。大学でいろんな地方から集まってきた学生は、新学期ですね、お互いの語尾がちょっとずつ影響し合うというのを経験します。関西から来ていた学生の語尾がジャンになったりですね、で夏休み家に帰るとお姉ちゃんなんてジャンなんみたいな、逆に関東の学生がの語尾がなんとかせえへんとかで、へんって何、これでもあります。お互いにありますね。私たちは互いにつながれています。影響し合います。それはまるで金網のようです。金網の一箇所を掴んでこうグイッと引っ張れば、必ずその周りのものも一緒に引っ張られる。パッと手を離して揺れている金網はその一箇所ではなく全体が揺れる。誰かのしたことが周りの人に影響を与えます。私たちはこの関係の中で生きるものです。生きるように作られています。 もちろんある時は一人になりたいと思います。まあ職場が騒々しいと、もしかしたら大家族の中で生活しているとか、たまにはそこから離れて人気のないところに行って清々しい開放感に浸りたくなることもあります。多くの人とワイワイガヤガヤするのが好きだという人でも、時には少しうんざりして部屋にこもって本の世界にのめり込みたい時があります。長い散歩に出かけて一人になりたい時があります。けれどほとんどの人は長期にわたる全くの孤独を望んではいません。恥ずかしがり屋の人でもずっと一人でいたいとは思いません。またこの関係というものから切り離されては、私たちは自分が何者かということをつかむのはとても難しいです。私たち人間は生きる目的や存在の意味を自分の心の中だけに見出すのではなくて、家族の中で、学校の中で、職場で、私はどんな存在か、私は生きてていいんだ、そういうことを掴んでいきます。まあ、その関係の中で掴むように作られた存在が人間です。関係とはお互いとお互いをつなげている見えない管と言ってもよいです。そしてこの見えない管に私たちはある時は愛を通し、ある時は罪を通す。親切な一言が出る時もあれば、相手の心を突き刺してやろうという言葉が出てしまう時がある。神様は人間を関係の存在としてお作りになりました。それゆえに聖書に記された最も偉大な神の教えは関係にまつわることです。すなわち神を愛せよ、私が神を愛すること、隣人を愛せよ、孤独の中で何かせよっていうのが一番大事とは言われてないんです。神の最も偉大な教えも関係という存在が、その与えられた関係に愛を流すようにと進められています。しかしその神の願いに背いて私たちは近くにいる人を傷つけ、時に利用することさえあります。神様が与えてくださった関係の管に罪を流してしまう。そしてそれはただ私とあなただけの話では終わらない。次から次へと影響を及ぼしていきます。関係に罪が流れる最も悲しい例の一つが、虐待されて育った人がもう私はしないと誓って結婚したのに子供を傷つけてしまう。世代間でこう罪が連鎖していく。神様はこの人間の罪の悲惨に対してイエス・キリストを与えてくださいました。神様は私たちの関係に罪が流れることを止め、愛を流すために一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。イエス様はあの十字架の上で一切合切の罪の連鎖を、全世界を覆っている罪のネットワークを、私たちを閉じ込めている罪という鉄格子、その金網を全部ひっつかんであの十字架の上で死んでくださいました。神様があの十字架の上で死ぬときにその罪の力が砕かれました。私たちの間に罪が流れるのを全てその間にイエス様が立って立って立って全てそれを引き受けてくださった。ご自身の死もろとも罪を滅ぼしてくださった。そしてイエス様は十字架で死なれた3日後に復活なさって、 新しい関係のあり方を開いてくださいました。それは私があなた方のために命を与えたようにあなたも隣人に何かを与えなさい。私たちの間にある関係に愛が流れる世界を復活によって開いてくださいました。クリスチャンというのはキリストにあって罪を止めることができる存在です。と同時にその関係が罪を流さなければいいではなくて、そこに愛を流していく存在とされたものです。イエス様にあってです。イエス様にあって、まあ、これをですから私たち生まれ変わったっていうんですね。今まではこの関係にいろんなものもとにかく流してたんだけども、神様がそこまで私に与えてくださって十字架で死んで復活してくださったんだったらって言って神様の愛を受けて隣人を愛することにおずおずと踏み出したのが私たちですね。やったことがないので不慣れなんですけど、何か言われたら言い返すってい う, こう反射的なことをしてきたんですけど、その間にイエス様が立っているのがだんだん見えてくる。十字架で全部罪を受け止めてくださったんだ。そしてその与えられた愛を持って言葉が変わっていく、態度が変わっていく、行動が変わっていく。そのような人を聖書では御霊の人と呼びます。ガラティアの6章の1節ですね。御霊の人、もうすでに私たちは御霊の人です。それは私たちができるようになって、いや生活で実際しているかどうかではなくて、すでにそうなんだっていうんです。だからそう生きようですね。イエス様の成してくださったことによって私たちは御霊の人、今日も罪をストップして愛をゴーさせることが可能です。イエス様にあって、ずっと学び続けておりますガラテヤ社においても、この関係に罪を流さず愛を流せと進めています。特にこの5章6章でそれが取り扱われています。互いの間に罪を流すなという教えが5章の15節26節です。ガラティアの5章の15節、もし互いに、互いにというのは関係ですね、もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。26節、互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。お互いの間、すなわち関係に、噛み合い、食い合いという、お互いがお互いを傷つけたり、貶めたりするような罪を流すな。相手を挑発したり嫉妬を流すなと戒めてあります。関係に罪を流すのではなくて愛を流すように進められているのが5章の13節と6章の2節です。5章の13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使えなさい。私たちの関係は使えるために新しくなっている。6章の2節、互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。互いの間に、関係に愛を流しなさい。それは具体的には使えることです。手伝ってあげることです。そしてもう一つの流すべき愛の具体的行動の一つが、互いに重荷を負い合うということです。まあ、ここで言う重荷っていうのは、本当のこの目に見えるリュックサックとかバッグのことではなくて、この重荷は神様に従っていく戦い、その重荷ですね。誘惑に満ちた、まだ完全に敗北していない罪の力との戦いという重荷、それを互いに追い合いなさい。 ガラティアの6章の一節。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。過ちというのは誘惑と同じ意味です。過ちに、誘惑に陥って罪を犯す。つまり関係に罪が流れてしまう。関係が曇ってしまう。歪んでしまう状態が過ちに陥っている状態です。神様との関係に曇りが。近くにいる人との関係に曇りが。で、その曇りの荒の中にこうはまってしまって抜け出せない状態。それが過ちに陥った状態です。そして、そのような状態の人がいたら、放置してはいけないというんです。正してあげないといけません。そのまま曇りがひどくなって、全く神様が見えなくなってしまうことがあってはいけない。ある人がある人に抱えている憎しみが、恨みにこう固形化するまで、ほっといちゃいけない。正してあげなさい。正すと訳された元の言葉の意味は、壊れたものを修理して元の状態に戻すという意味です。ですから正すとは、ただこの口でそれはいけないよって言うだけじゃない。元の状態に回復させる。罪の落とし穴にはまっている人に、穴の縁に立って見下ろして、あんた今罪の中におるから出ておいでというだけではなくて、正すというのは、その場所に降りていって、穴の中に入って、あんたのほんまにしたいことこんなことちゃうやろ。神様とほんま一緒に行きたいやろ。一緒にその穴から出るのを手伝う。罪の穴から出てきて、関係の曇りを拭い去って、もう一度一緒に愛を流すところへ戻る。戻っていこう。それが正すの意味です。自分も相手のいる場所へ行くので、それゆえに私たちはまた自分自身も誘惑に陥らないように気をつける必要もあります。柔和な心でその人を正してあげなさい。柔和な心で正してあげなさい。柔和な心がなければ人を正すべきではありません。私たちに柔和な心を与えてくれるのは、自分もまたキリストの大きな恵みによって罪許されたものであるという感謝。そのことが私たちに柔和な心を与えてくれます。自分も罪許されたものであるということを忘れたまま人の罪に関わるべきではありません。そこには柔和さがなくなるからです。正しに行くというのが非常に勇気のいることであり、避けがちなことですから、まずは正さねばと思いますが、同時に柔和な心があるかないか、回復を手伝う前に深呼吸して自分を顧みる、その深呼吸の一つは必要です。なぜなら、私たちの弱さの一つは、他人の失敗を見たとき、他人の罪を見たとき、それを道徳的な満足のために利用することがあるからです。我が子がある事件で加害者の立場になってしまった親っていうのは、どれほど心を痛めるでしょう。 自分の子育てを来る日も来る日も責めるでしょう。世間に申し訳ないという思いで雨戸を開けることもできなくなるかもしれません。何よりも苦しいのは、自分のことならば自分が罰せられたらいいと思います。しかし我が子の罪を身側に受けることができない苦しみ、何日も何週間も縛られるような苦しみの中に置かれます。そんな加害者のご家族の家に電話がかかってくるそうです。どこでどうやって知ったのか知らないですが、電話がかかってきます。電話の内容は、お前どんな子育てしてきたんだです。悪いと思っているのかです。ただでさえ傷つき疲れ果てている相手に向かって、正しい場所から相手を責める電話がかかってくるというのです。私自身けれど、このような暗黒の淵がそう遠くないと思っています。私も何か間違ってしまえば、キリストの十字架を忘れてしまえば、そんなことをしでかす可能性があると思います。私たちが誰かを正すとき、自分のことを棚上げにして他人を責める、白と黒がはっきりしているところで、圧倒的に優位な立場、断罪できる立場に自分を置いて相手を責める、そこに優越感があり、しかしもっと複雑で闇の濃さを思うのは、自分は正しいことをしているのだと道徳的な満足感を得るからです。兄弟を正さねばなりません。けれど、正す前に深呼吸したいと思います。柔和な心があるだろうか、私の動機は何だろうか。柔和な心のなさは、言い換えれば、6章の3節、立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思っているんです。まあ、棚上げしなきゃなかなかできないですよね。立派でもない自分は何か立派でもあるかね。過ちに陥ったものを正すときに、上下関係の中でしてはいけないのです。自分は罪を犯さずに正しく歩けてる、しかしあの人は罪を犯して失敗してる、自分は彼よりは上、あの人は自分よりこうちょっと下だな。しかしこのような考え方は、自分のことが分かってませんし、何より問題は自分の罪の大きさが分かっていないことですね。同時にキリストの十字架の恵みの大きさが分かっていないので、このようなおかしなことになってしまう。柔和な心がなく、自分は立派だからと接近してしまう。しかし柔和な心がなければ正してはなりません。16世紀のドイツで大きな改革を成し遂げたマルチン・ルターというクリスチャンがいます。そのルターの書いた手紙が残っていまして、宛先はシュパルティンという牧師です。シュパルティンは仕事で大きなミスをして、それを仲間に咎められてすっかり落ち込みます。家から出れなくなってしまう、仕事にも来なくなってしまう。牧師としてシュパルティンは立ち上がれなくなってしまいました。それで周りの友人たちは、まあそんなに落ち込むなよ、一つのミスを大げさに考えすぎてると声をかけますが、そういう言葉で立ち上がることはできませんでした。そこでルターが手紙を書きます。手紙でルターは次のように語りかけました。愛するシュパルティン、 私自身も同じような経験をしたことがある。自分の不甲斐なさに打ちのめされてしまった時がある。その時私を立ち直らせてくれた人がいた。かつて自分が修道院にいた時の指導者、その人だ。その人が私を再び立ち上がらせてくれたのは、立ち上がらせてくれたその人の言葉は、気にするなではなかった。そうではなく、その人はこう語ってくれた。ルターよ、あなたは自分の罪の大きさ、過ちの深さに苛まれ、立ち上がれないと思っているようだ。しかし、話は全く逆である。ルターよ、あなたは自分の罪を小さくしている。あなたの罪は、あなたが思っているよりも、もっともっと大きい。あなたは自分の罪を小さくして、自分で抱えきれると思っている。そして、苦しんでいる。苦しんでいるのに、救い主を求めようとはしていない。ルターよ、あなたの罪はあなたが思っているよりももっともっと大きいはずだ。どれほど大きいか、それはあなたの罪のために神の一人子が死ななければならなかったほどに大きなもの。それほどの罪人であるのに、どうしてあなたは自分の罪を自分で抱えようとするのか。それが自分でできると思っているのか。自分で罪を抱えるなどやめなさい。もっと深い罪人になりなさい。罪人のあなたのためにキリストは死んでくださったのではないか。罪人であるということに習熟していただきたい。そのあなたを救ってくださるキリストの救いに習熟していただきたい。まあ、このようなことをかつて指導者は私に語ってくれたという手紙をルターはシュパルティンに書き送りました。そしてルターはシュパルティンに呼びかけるのです。シュパルティンよ、どうか私たち罪人の仲間のもとに戻ってきてほしい。罪人を救ってくださったキリストの愛の共同体に戻ってきてほしい。シュパルティはきっと教会は正しい人の集まりだと思い込んだから、自分のようなものはもう教会に戻れないと思ったんでしょう。しかし教会は正しい人も罪人も招かれる場所ではありません。神様は正しい人を招いていません。神様が招いているのは罪人だけです。罪人も招かれるではなくて、罪人だけが招かれています。マタイの福音書の9章10から13節にこのような話があります。マタイの福音書の9章の10から13節、イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。すると、これを見たパリサイ人たちが、まあ、宗教の専門家たちが、イエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか？イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。 神様に招かれて教会に来た人の中に正しい人は一人もいません。神様は罪人を招かれるのです。誰も自分の罪を自分で処理できる人なんかいないんです。ここにいる全員が罪の力につかまれ、がんじがらめにされ、神に対して罪を犯し、人を傷つけてきた。そこからただただイエス様の恵みによって救われたお互いです。ですから、私は彼よりも正しいから、過ちに陥っている彼を回復させてやろうというのは、滑稽なことです。立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いています。それは、自分の罪の大きさを忘れているんです。キリストが死なねばならないほど大きな罪の力に捕まっていた。罪を測るときに私たちは人と比べっこしても仕方がありません。私は彼よりマシだなとか、あの人は私より上だな。罪はそうやって測られません。あなたの罪の大きさはキリストだけが測ります。私たちは過ちに陥った仲間を回復させるとき、このキリストがなしてくださったことに立って関係の回復へと導きます。それを私たちは互いの間でするように神様は招いてくださってます。私たちにはそれができます。しかし柔和な心を忘れないで、自分の罪の大きさとキリストの恵みの大きさを心に留めながら、このことに仕えていきたいと思います。祈りを捧げます。イエス・キリスト様、私たちを罪の縄目から解放し、愛の流れへと置いてくださったことをありがとうございます。その愛することの一つ、過ちに陥った兄弟を回復させることを柔和な心でいたします。聖霊によってお導きください。新しい一週間、私たちに与えられている関係の管を、あなたの愛をいただいて愛を流す、本当に私たちがやりたいと願っていることをなし、あなたと共に喜び合う一週間となるよう、御手を置いてお導きください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。